5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 前回まで虫ね、テントウムシとかモンシロチョウとか来たんで、まあ、今回は植物にお花の話をしたいと思います。
できるんですか？昆虫じゃないですか？
でもまあ昆虫関わってるんだけどね。実はその花の花粉を運ぶのは虫じゃない。
そうですね。
まあ、あの植物もいろいろあって、花粉を風に運んでもらう植物もあるよね。例えばスギ花粉みた
いな憎き花粉症の諸悪の根源ですね。
我々にとってはね、あれよく映像でさ花粉がブワーって飛んでる、
あ、
黄色い花粉がもう見えちゃうくらいあるじゃない、はい、あれは風によって花粉を運んでもらう植物。
えぐいっすわ。
もう一方でその昆虫に花粉を運んでもらうお花、はい、植物も多いじゃない。
蜂とかですね。
そうだね、蜂とか、はい、あとアブとかも多いんだけど、はい、蝶々とかもそうなんだけど、そういう花は虫に来てもらいたいためにこう目立つ綺麗なお花をつけて、
そうですね、
あとは蜜も出して蝶々とか蜂に来てもらう。その分ついでに花粉を運んでもらうんだけど、じゃあその植物の繁殖干渉ってどういうことかっつう話ですよ。
僕多分知らない話です。この、うん、昆虫の繁殖干渉はなんかチラチラ聞いたりしてましたけど、
ね、今までその動物のオスがメスにちょっかいを出すとか求愛をするとかそういうのはわかるじゃない。じゃあ植物はどういうことやっていうと、
いやちょっとイメージつきにくいです、
うん、でもその抽象的にはというか、はい、原理としては同じで、その結局花粉が虫とかに運ばれてくると。で植物の生殖というか繁殖はどうかっていうと、雌しべの柱頭に、まあ、これ中学校かそんくらいの理科の授業で やったかもしれないけど、花粉がつきますと。で花粉がついたら花粉から花粉管っていうのが伸びるのね。
伸びますね。
そう
ニュー
ッと、うん、そうするとそのオスの、まあ、配偶子というか遺伝子と、でその伸びた先にメスの、動物でいう卵、卵子にあたるそのメスの配偶子 DNA があって、それがこう結合する、受精する。そうするとまあ有性生殖というかね、オスとメスが出会って種ができると、そういうプロセス、まあ次世代の子供ができるわけ。じゃあそのメスの柱頭に花粉がつくんだけど、それがその自分の種類の植物の花粉だったら、まあ正常にね花粉管が伸びて受精まで進むんだけど、はい、じゃあ他の種類の花粉がついた時にどうするんやっていう。
あ、それでもその花粉管は伸びるんですか？
それがね、そのどっち側かな、メスの中等側の判断かもしれないんだけど、花粉管が伸びたり、伸びてきた花粉管を結局受精するかどうかメス側が受け入れるわけじゃん。
そうですね。
でそれが植物に意思があるのかっていうのはその、まあ、定義次第かもしれないけど植物が判断してるわけだから、その同種の花粉だったら受精しますよ、同種じゃない花粉だったら受精しませんよっていうのをメスがまあ何らかのメカニズムで判断していると考えるんだけど、その判断がうまくいくかっていうのは動物の時と同じで、これほんまに同種の花粉なんみたいな。
あ、つまりはあの何回も言ってきたエラーが起きるってわけですね。
そうそう、エラーがどうしても起きちゃってるみたいっていう話をします。
なるほど、興味深いです、
はい、で具体的な植物をちょっと今日、紹介したいんですけども、
お願いします。
またペアなんですけど、はい、1種類目が大犬のフグリっていう植物で、これ知ってる？
僕は知ってますよ。春におる、地面におるこうちっちゃい青い花ですよ ね、 そうだね、
本当に春先というか、まあ、3月とか。
そうですね、結構早い春、
うん、もう高知だったらもうあったかいから2月でも咲いちゃうくらいの、
そうなんですか、
本当に早春の花ですね。で地面に、地べたに生えていて青い花を咲かせます。大犬のフグリ、まあ大は大きいっていう意味で犬は犬なんだけど、フグリっていうのがなんだかわかる？語源というか。
フグリっすか？
何を意味しているか。このフグリっていうのはなんかその犬の玉袋のことをフグリっていうらしい。
ぶち込むじゃないですか。
そうそう。でこれ何が玉袋なのかっていうと、
はい、
まあ、これ実は研究に後々関係するからちょっと頭に入れておいてほしいんだけど、受粉、あの受精して、結実っていうのかな、
はい、
実ができて種ができるんだけど、その種がこう、はい、2つこうワンセットにこうできて、それがこう玉袋に、犬の玉袋に似てるのかわからないけど似てるらしいんで
この話笑っていいやつか？
笑っていいやつ それで、まあ、昔の人がこう名付けたと。でこれ、まあ、実は外来種なんだけど、
もう全国、外来種
ですか、うん、もう日本のもう全国 の, その春先に見られるんで、都会でも見られるし、はい、結構山の方でも見られるんで、もう本当日本の春のもう代表的なね、植物なんだけど外来種です。
あ、そうなんですか、
はい、でそのもう一種類ね、その繁殖干渉はまあ必ず、まあ、2種類同士の関係なんだけど、もう一種類の植物が犬のフグリ、王を外した、まあ、ただの犬のフグリ、
つまりじゃあ小さい、
まあ小さいね、うん、でこれ聞いたことないと思うんだけど、
ないです、
ね、ちょっと花が小さいと。
あれより小さいんですか。
あれよりちょっと一回り小さくて、うん、特徴的なのが花が青いんじゃなくてピンク色の花なの。
じゃあマジで見たことないかもしれない。
あのね、これはねマジで見たことないです。
ない
ん
す
かないと思う、普通の人は。
じゃあど違うところに入って
る、あのすごい珍しい、どこにでもなんていうか、もう絶滅危惧というか、すごい数が減ってしまって、ただ犬のフグリの方が在来種なの、ね、だから大犬のフグリが海外から侵入してきましたと。でそうすると犬のフグリがもともとは在来種で生えていたんだけど、まあ、減ってきているらしいと。それをこう示唆する証拠みたいのもあって。
あるんですか。
それがあの高知の人は知ってると思うけど、牧野富太郎、
牧野植物園作った人ですか、
うん、そうです。
あ、
高知にあの県立のね植物園で、
いいとこっすね、
牧野植物園、すごいいいところで、あれの、まあ、元になるというか、まあ、作った人が牧野富太郎っていう植物学者です。
はいはい、
であの大体今から100年くらい前に活躍した人で、まあ、高知県出身で、まあ、その後は東京に行ったりもしたんだけど、
うんうん、
まあ植物、まあ、マニアでもあったし、まあ、すごいいろんな植物をこう発見して名前つけて、うんうん、まあ、図鑑も作って、あとは一般の人たちも巻き込んでこう日本の植物学を盛り上げていったっていう、
うんうん、
まあ、超人的な、まあ、奥さんいて子供いたらしいけど、もう植物好きすぎてもう借金してまでも研究続けてたような。
いやーすげえっすね。
もう変人なんやけども、その人がまあ図鑑も出していて、で牧野富太郎の時代、犬のフグリのこう図鑑に載ってて記述があるんだけど、こう道端に犬のフグリは普通に生えてると。
犬のフグリ、
うん、昔は。
あ、だから今はさっきいないって言ってた方ですよね。
今はいないんだけど、彼が図鑑を書いた時代にはもうどこにでもあるような普通の雑草だった。でも今も例えば高知で犬のフグリ俺も探してるんだけど、例えばあそこに生えてますよみたいなこと聞いて行ったけど、まあ生えてないです。
生えてないです、
ね、生えてない、本当に珍しくて。
どうですか、実際撮れたり、撮れたり見れたりしましたか。
あの高知ではまだ僕は見つけてないですね。記録はあるかもしれない、あの、たくさんあると思うけど。で別のとこ行ったりして観察しました。で結局ですね、その犬のフグリが減った理由として、大犬のフグリのとのこう繁殖干渉があるんじゃないかっていうことで調べた人がいるんで、その研究を紹介したいんですけど、まずはね、その実験をして、植物の場合はどういう実験をするかっていうと、昆虫だったらなんかオスがメスにちょっかいを出すかどうかとか、
そうですね、
メスがどんくらい卵を産んだとか、
そう、
そういうのを調べたわけだけど、はい、植物の場合はなんかね、鉢植えを用意して、犬のフグリの鉢植えと大犬のフグリの鉢植え2種類用意して、こう隣に置いておきましたと。そうするとまあ外に置いといたら、こう蜂とかがやってくるじゃない、自然に。
そうです、
まあ、あと結構ハエとかもね、花粉を運ぶ昆虫として重要なんだけど、そういう昆虫がやってきますと。隣に置いとくと、大犬のフグリに来た昆虫に大犬のフグリの花粉がつくじゃない。そういうやつが隣の別の種類、犬のフグリの花、
隣にもええ花があるやないか言ってこう行くわけです
ね。色は違うけど、まあ大体いろんな花行くん、昆虫って。そうすると別の種類の花粉が自分の種類のメスの中頭にこうついちゃう。
あ、はいはい、
その時何が起こるかっていう。でそうすると結局大犬のフグリの花粉が犬のフグリの中頭につくこともあるし、その逆だよね、犬のフグリの花粉が大犬のフグリに行っちゃうこともあるんだけど、でその結果何が起こるかと調べた結果、受精、受粉がして受精がちゃんと起こると、こう種がね、
はい、
できると。実が結実するんだけど、正常に自分の種類同士で受精が起こると、はい、ちゃんと実ができる。 犬のふぐりのふぐりがちゃんとできるわけ。でもその多種の花粉がつくと、
はい、
犬のふぐりに大犬のふぐりの花粉がつくと、その結実がうまくいかなくて、もう不完全な玉袋みたいなぺっちゃんこみたいのがポコってできちゃうと、
はいはい、
でそれがまあ結局ね、子孫を残せないっていう意味で、まあ、ダメージになると。
あ
で面白いことにその
逆っすか、
うん、逆はあんまりないと。
おー、まあ、どっかで聞いた話ですね。
どっかで聞いた話なんやけど、大犬のふぐりは周りに犬のふぐりがいても影響をあまり受けないと、うんうんうん、でそれは花粉がね中東についた後何が起こってるかみたいな、そういったと、ね、メカニズムがあるんだと思うけど、
うん
うんうん、まあ、とりあえず結果はそうなってる。
テントウムシの話でもそんな感じでしたよね。
そう、テントウムシもクリサキテントウとナミテントウがいて、
そう、ナミテントウは影響を受けないけど、まあ、クリサキテントウは、うん、まあ、影響を受けると。
そうだね、うん、そういう非対称な関係が結構見られると、
うん、
でそれはこう実験の結果なんだけど、じゃあ野外ではどうなっているか調べた結果があ
って、そうですね、実験と野外じゃ違うかもしれないですか、う
ん、調べた人は、はい、あの瀬戸内海の島々で調べたんだけど、
しますか、うん、それなんでですか。
なんかね、いろんな島があって犬のふぐりがあったりなかったり、大犬のふぐりが生えてたり多かったり少なかったりっていうのが島ごとにね、
比較して実験しやすい。
そういうことね。
これがある時、うん、これがない時みたいな感じ、うん、対象実験ってやつ。
そうそう、瀬戸内海って島めちゃくちゃたくさんあるじゃない。
いや僕は知らないですけど、
高知からだと車で 1,2 時間ほど行くと香川県のあっちに出れて船で行ったり、 あとはまあ例えば兵庫県の姫路市、あの辺からもこういくつか船が出てて、
淡路島とか。
淡路島はちょっとでかいけど、もっとちっちゃい島がいっぱいある。
あ、
家島諸島とか、
うんうん、
そういうところで調べた結果だと、犬のふぐりがあるとところはやっぱり周りに大犬のふぐりが少ない、大犬のふぐりの少ない場所には犬のふぐりがたくさん生えてると。
あ、
逆に言うと大犬のふぐりがあるたくさん生えてる場所は犬のふぐりがやっぱ生えていないと。
あ、じゃあやっぱ実験でその推察される野外の状況は、
うん、
ね、想像できる状況は、まあ、やっぱそうだったということですね。
そうだね、犬のふぐりにとっては大犬のふぐりがちょっといるとやばいみたいな。
やばいって感じですね、
うん、じゃあどういうところに大犬のふぐりが、どういう島に多いと思う。瀬戸内海いろんな島があるんだけど、
わかんないですよ。
まあそれ、まあ、外来種の一般的な特徴と同じなんだけど、やっぱり人がたくさんいる島というか、船の行き来が多い島。
ああ、だからその入ってくるルートってこと
ですか。そうだね、まあ結局人が運んでくるもんで、そういう場所には外来種が多いと。
気化植物でした
っけ、うん、そうだね、
言い方しますよね。
気化植物とか外来植物とか言うけど、逆に例えば瀬戸内海でも無人島とかあるわけ。
あ、
そういう場所にはあんまりいない。
あ、なるほど。
僕もそれもあって瀬戸内海の島にこう見に行ったんだけど、まあ確かに生えていたけど、まあそれでも少ないです。
少ないです
やっぱだいぶ追いやられてますね。
あ、
お犬のふぐりもやっぱ結構あるんで、犬のふぐりはやっぱりすごい隅っこの方でというか、うん、追いやられてる感じがしますね、
うん、
で面白いのが、今犬のふぐりが完全に絶滅しちゃったかというとそうではなくて、まあ、例えば大阪とか京都とか奈良とか、まあ、そういった島じゃなくても、まあ、瀬戸内海のそういう島々でもまだ細々とは生きてると。まだ完全にはいなくなってないのね。
完全にやられきったわけ
で、やられきってはない。じゃあどうしてるかというと、犬のふぐりが、まあ、最近よく聞くんだけど、石垣ってあるじゃん、こう石が組んである。
あ、はいはいはい、
そういうとこに生えてるってよく言うの。こう石垣の隙間からヒョロヒョロって出てて、
あ、もしかするとじゃあその大犬のふぐりは石垣に、う
ん、お、
そういうことですか。
そうだね、普通だから雑草だから地べたにね、こう畑の脇とか普通に道路沿いとかに大犬のふぐりも、まあもともと犬のふぐりもそういうとこ生えていたんやろうけど、最近の犬のふぐりは石垣に生えていて、で石垣のこう隙間って土もないし、なんか植物にとってはどう見てもこうあんまりいい環境じゃないわけよ。
まあそうですね。
ね。
どう考えてもそうです。
土に栄養が含まれていて、水とか含まれていて、そこからこう水とか養分を根からね、根っこから吸収するわけだけど、まあそういう多肉植物とかならまだマシかもしれないけど。
多肉植物、サボテン。
サボテンかな、なんか アロエみたいなのを想像してほしいけど、もともとそういう乾燥した場所に適応していた種類だったらまだわかるんだけど、普通に地面に生えていた雑草が隙間から生えてるって結構大変な、
多分大変ですね、
ことなんだけど、そういうとこに犬のふぐりは多いらしくて、まあ確かに生えていて、でそれってやっぱり追いやられてんのかなと思って、
食い先転倒みたいに、
そう不適な環境にというか、もともとは牧野富太郎の図鑑見ると普通に地べたに生えてるって書いてあるんだよ。でも今の日本だとそういう場所ではほとんど見つからなくて石垣から生えてる。
その牧野さんがその本を書いたのって何年前ですか、
うん、
100年前とか、
まあ図鑑今でも出てるけど、まあ大体状況は100年くらい前の、
じゃあそのたった100年でもうその追いやられるところまで行ってしまったと。
やっぱ早いよね。
早い
っ
すね、
外来種っていうのは。
あ、そうなんや、それはなかなか早い
っ
すね、うん、
でもそれはやっぱ繁殖干渉の強さが結構強いっていうことを意味してるのかもしれません。
なるほど。
ということでよくその外来種は強いとか言うじゃない。
言います。
一般的に
ブラックバス、
そうブラックバスもブルーギルもそうだし、
アメリカザリガニ
あの辺は捕食者なんだけどまあ植物でもそういう強いやつっているわけよ。
海外だったら日本のイタドリとかですか。
あ、イタドリとか、あとクズとか、
はい、
アメリカに侵入したりして向こうの人は困ってるんだけど、
やべーってなってます、
うん、で植物が強いってどういうことやとよく言うけど、
強さにはいろいろありますからね、うん、
ザリガニみたいな武器みたいのないし食べるわけでもないし、
そうですね、
じゃあ強いって何なのかっていうのがこう生態学的にやっぱ説明できなきゃいけないんだけど、
はい、
まあ、よく分かっていない場合もあったんだけど、その一つの軸が繁殖干渉かなと。そうするとなぜいろんな植物の中でも大犬のふぐりが追いやってるのはやっぱり犬のふぐりに限られるわけよ。雑草なんて他にもいろんな種類の雑草があって、それが全部追いやられてるわけじゃなくて、特定の犬のふぐりっていうやつ、そのごく近縁な分類としてすごい近いペアでしかそういうことは起こってなくて、やっぱそれは近ければ近いほど繁殖干渉が起こりやすいと、
まあ、エラーしやすい、
エラーが、植物もそうなんだろうね、中東に花粉がついた時のエラーが、
そうですね、
やっぱり似てれば似てるほど見分け
難しい
んでしょう、多いんだろうね、そういうのがあって面白いなと思って。
いや、おもろいですね。
だから今回はちょっと犬のふぐりのペアを紹介しましたが、他にもなんかよく言われてるのがタンポポ。タンポポも何種類かあって、西洋タンポポと関東地方だったら関東タンポポとか、関西地方だったら関西タンポポとか入ってるんだけど、
外来種のタンポポと、まあ、日本のタンポポ、
在来のね。でそれがよくタンポポ戦争とか言われたり、
あれはおもろいっすよね、ちょっと知ってますけど、うん、あれは確か雑種も生まれますよね。
雑種もまあ生まれたり、ね、生まれなかったりするんだけど、それもやっぱり繁殖干渉かなという実験、
あの
研究結果は結構あります。ということで、あの前回からそのテントウムシとかモンシロチョウとかも紹介しましたけど、
はい、
まあ、今回はねお花の話でしたけど、
お花の
お花だよね
話
お
失礼しました、
ちょっと事故りましたけども
失礼しました。
本当自然界っていろんな生き物いるんだけれども、で食べてる餌とか住んでいる環境とか繁殖の仕方って、それは昆虫と植物で全然違うんだけど、どっちの種が強いか、なんで強いのかみたいな、その原理、
はい、
仕組みはこう繁殖干渉っていうすごい一本の軸で共通して説明できるんじゃないかなっていうことが、
なるほど、
まあ、科学としては美しいかなと思ってます。
第7話目にしてやっと繁殖干渉がなんかおーって
なってきました。
なってきました。
じゃあ今日は
この辺で、ありがとうございました。
ありがとうございました。